旧の聖書箇所には人間の罪深さが記されています。それではマタイの福音書の2章13節から18節を読みします。彼らが帰っていた時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣きそして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。今日の箇所にヘロデという人物が登場してまいりますが、ヘロデ家の中でもヘロデ大王と呼ばれる人物であります。ヘロデ大王はユダヤ人ではありませんでした。イドマヤ人です。イドマヤ人というのはエドム人のギリシャ語的な呼び方ですね。エドム人の多くはアブラハムの子孫です。イサクの子孫です。ただヤコブの子孫ではなくエサウの子孫なんですね。なんとヘロデはアブラハムの子孫である可能性がある人物であります。彼は紀元前の37年から紀元前4年までローマ帝国のもとユダヤの国を王様として統治いたしました。ヘロデ王は政治家として非常に有能な人物だったそうです。しかも話し上手だったらしいですね。まあ時々話し上手な独裁者というのがいるもんです。ヒットラーなんかそうですね。彼は非常に雄弁家だったそうですけど、ヘロデ大王はまさに雨と鞭を持ってユダヤ人たちを抑えました。ユダヤ人たちに切り入れようとしてエルサレムの神殿を再建します。それは非常に美しい立派な神殿だったそうです。また多くの建築事業を行い町づくりをしてユダヤの国を繁栄させました。飢餓の時にはなんと自腹を切ってエジプトから食料を買い人々に無料で配ったこともあったそうです。しかし自分に反対する者がいれば容赦はしませんでした。彼は猜疑心が非常に強く、自分の地位が脅かされると思えるなら人々を容赦なく殺しました。政治家だけではなく家族も次々と殺してきました。最初に妻の弟を殺し、妻の祖父を殺し、やがてその妻を殺しました。そして BC 7年には2人の息子を絞首刑にしました。 BC 4年にももう1人の息子を処刑して殺してしまいました。そのような残虐なヘロデ大王が東方からの博士たちの知らせによってユダヤ人の王様、つまりキリストが生まれたということを知ったのです。彼にとってはまさに自分の王位を脅かす存在として不安を抱きました。そういうヘロデの性格を知っているエルサレムの住民たちもヘロデがとんでもないことをするんじゃないか、また悲惨な出来事が起こるんじゃないかということで不安を抱いたわけであります。ヘロデ大王は祭司長たちや律法学者たちからキリストはベツレヘムで生まれることを聞きました。そこでヘロデ大王は 2章8節に記されていますように、東方の証たちを呼びまして、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言ったんですね。彼の本心だったでしょうか。時々聖書を読むとき注意しないといけないですね。一箇所だけ取ってここに聖書に書いてあると言いますと間違えることがあります。聖書は文脈の中で理解していかなければいけません。ヘロデが本心でそう言ったのか、私もキリストを拝みたいと言ったのか、いいえ違います。今日お読みしました聖書の箇所13節に彼の本心が記されています。彼は幼子イエスを探し出して殺害しようと思っていたわけであります。夢でそのことを知らされましたヨセフは直ちに幼子とその母マリアを連れてエジプトへと逃れました。こうして救い主がエジプトに下り、そこから再びイスラエルに戻ってくることが予言が成就するためだったとマタイは記しています。これはホセア書11章1節の予言の言葉です。この予言に関しては今日はあまり深く掘り下げて学びません。次に進んでいきたいと思いますけど、ただ一つのポイント、救い主が一旦エジプトに行く、そこから再びイスラエルに戻るということは予言が成就するためであった、つまり神様のご計画のうちにあったのだというふうに伝えているわけです。ヘロデ大王はキリストを消し去るためにベツレムとその近辺に住む2歳以下の男の子を一人残らず殺させます。2歳以下の男の子を殺したのは博士たちから突き止めておいた星の現れた時間から割り出したわけであります。この時イエス様が2歳になってたかもしれないというのはそういうことなんですね。その時殺された幼子というのは当時のベツレヘムの人口から推測すると10人あるいは多ければ30人だったんじゃないかと言われています。大変恐ろしい事件であります。しかしこれもまた予言の成就であったと17節18節にあります。18節の言葉はエレミア書31章15節からの引用です。敵に打ちのめされ捕虜として外国に連れ去られるイスラエルの姿に先祖ヤコブの妻ラケルがダマにある墓の下で泣いているという表現、罪を悔い改めることをせずに神様に背き続けた結果悲惨な最後を迎えたイスラエルのために先祖ラケルが墓の下で泣いているとばかりに表現しています。自らの罪のために滅んだ国々の悲惨な悲しみとベツレヘムでの幼児大虐殺とか虐殺とか重ねられてエレミアの予言が成就したというふうに表現しています。しかし聖書は細かい言葉遣いの中で正確な事実を伝えます。やっぱりこの辺聖書は神様の言葉だなと思わせること多いんですけど、と言いますのは15節では成就するためであったと書いています。これは1章22節でも2章23節でも成就するためであったとありますけど、この17節では予言の言葉が成就したという表現です。この微妙な表現の違いなんですけど、多くの仲介者や説教者がここには重要な意味があるということを指摘しています。15節で成就するためであったと記されているのはまさに神様の目的が成し遂げられるためだった、この出来事が神様から出たことだということを表している。ところが17節の予言の言葉が成就した と記されているのは、この悲しい出来事自体が神様から出たわけではないということを表しています。つまりそれは人間の罪が引き起こしたことである。具体的にはヘロデ大王の罪であります。人間の犯した罪を神様のせいにしてはいけません。罪を犯すのは人間であって、決して神様が人間に罪を犯させるわけではありません。それなのに人間は自分の責任を棚上げにして、何でもかんでも神様のせいにしようとします。良いことは全部自分の努力の結果、あるいは幸運だったと言って神様に感謝をしないのですけど、ところが悪いことが起こってきますと全部神様のせいにしてしまう。日頃は神様に従ってもいないのに、従って歩もうとしてもいないのに、悪いことが起こると神様は何をしているのだと突然のごとく神様の責任にします。ある教会に通う小学生低学年の子が教会の先生に相談したんだそうです。私おねしょするんです、先生一緒にお祈りしてください。教会の先生とその子は一生懸命お祈りしたそうです。ところがその晩もおねしょをしてしまったそうです。するとその子はこう祈ったそうです。神様、先生と一緒に一生懸命お祈りしたのに、私がおねしょをしてしまいました、お許しください。何でもかんでも神様のせいにしようとする大人は、この子供から習わなければいけないかもしれません。もちろん神様がどうしてそのようなことを許されたのか、その答えを見出すのは容易ではないでしょう。しかし人間の罪が犯したことを神様のせいにしてはいけません。このような残虐の行為をしたヘロデ大王も私たちと同じ人間です。悪魔ではありません。もちろん悪魔の罠にかかっていた、その背後に悪魔がの存在があったことでしょう。しかし彼自身が悪魔だったわけじゃなくて人間です。ところが人間というのは自己中心になって、どこまでも自分の欲望を満たそうとするときに、どこまで落ちていくのか、どんなに残酷なことまでするのかというのを彼の姿は示しているんですね。そのようなヘロデ大王に対して祭司長たちや律法学者たちが、救い主がベツレヘムで生まれたということを伝えたのもあまりにも無責任な話であります。彼らの無責任さがまたこの悲劇を生み出しました。宗教家と政治家があまりにも接近しますと、宗教家が政治家の悪に対して抑止力とならず、政治家の暴走を止めることができなくなることがあります。そこからいろんな問題が生じてきます。ヒトラーの時代も実はそうだったんですね。政治家がヒトラーの思うままになっていました。もちろん反発した人たちも、反発したクリスチャンもいましたけど、新約聖書に登場しますバプテスマンのヨハネは、ヘロデ大王の息子ヘロデアンティパスに向かってはっきりと罪を指摘しました。彼は捕らえられてやがて処刑されてしまいましたけど、相手が支配者であろうと罪が罪であるということを言える、それが宗教家には必要なことがあります。ところが ヘロデ大王に呼び寄せられた祭司長たち、学者たちはそれが言えなかった。それどころかヘロデに伝えたらキリストを殺すかもしれないと思いながらも、キリストはベツレヘムに生まれたというふうに知らせたのです。彼らはユダヤ人としてキリストの誕生を待っていた人々のはずです。しかし彼らだけじゃなくて、エルサレムの住民もそうです。キリストの現れを待っていたはずなのに、キリストが生まれたと聞いても誰一人としてキリストのところに行って拝もうとしなかった。当時そのような無関心な空気があったようであります。主イエスはある例え話の中で次のように語りました。ある王様が王子の結婚披露宴を準備した。そして準備が整った時に、前もって招待していた人々を招くためしもべたちを使わした。ところが王子の祝宴に招待されていた人たちは王様からのメッセージを無視した。ある者は畑に行き、ある者は商売に出かけた。また中には王のしもべを殺す者もいたというふうにイエス様は例え話の中で語りました。それはキリストの到来を喜んで受け入れなかった当時のユダヤ人たちの姿を語っていました。ヘロデ大王が暴走した背景には、祭司長や律法学者が権力に迎合する態度、エルサレム住民の無関心がありました。そのような罪人の集まりで病んだ社会が幼児大虐殺という悲惨な出来事を生んでしまったのであります。今日の箇所に記されているのは、ヘロデ大王をはじめとしている人間の罪深さであります。かつてアメリカの大統領顧問を務めていた方で、チャールズ・チャック・コルソンという方がいらっしゃいました。彼は後に熱心なクリスチャンとなり、多くの人々にイエス・キリストのことを明かしたそうです。そしてある時彼はこのように語ったそうです。私たちは皆どうしようもない罪人であると私は信じています。私たちの内側にあるものは実に醜いものです。キリストによる罪の贖いがなければ私たちは地獄に落ちます。いいですか皆さん、考えれば考えるほど私たちは皆イエス・キリストよりもヒトラーに似てるのです。それを聞いたある人が言ったそうです。自分はそんなに悪い人間じゃない。まあ確かにヒトラーと似てるというのはちょっと言い過ぎだったかもしれません。しかし神様の目からご覧になるならば、全ての人がどうしようもない罪人である。聖書はその人間の罪の結果、この世界が絶望的な悲惨な状態にあるということを語っています。もしかしたらヘロデ大王のように自分を守るために罪を犯し続ける姿が私の内側にもあるのかもしれません。そのような私たち人間を罪から救うことができるのはイエス・キリストだけです。マタイ1章21節には次のように記されていました。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この方以外にいないんです。この方こそ人間を罪から救うことができる。ところで今日の聖書箇所の17節18節で引用されました預言者エレミアの言葉、 この悲しい出来事を記した予言の言葉のすぐ後を読んでみますと、この悲しみは悲しみには終わらないということがはっきりと記されているんですね。この18節の言葉はエレミア書31章15節からの引用ですけど、このエレミア書31章15節から読んでみますと、主はこう仰せられる、聞け、ダマで聞こえる、苦しみの嘆きと泣き声が、ダケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで、子らがいなくなったのでその子らのために泣いている、主はこう仰せられる、あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ、あなたの労苦には報いがあるからだ、主の見つけ、彼らは敵の国から帰ってくる、あなたの将来には望みがある。この後ずっと読んでいきますと、この嘆きの言葉から始まったはずなのにですね、嘆きが嘆きで終わらない、苦しみが悲しみが悲しみで終わらない、望みがあるんだ、希望があるんだ、回復があるんだということがですね、どんどんどん書いて書き記されているんですね。あまりにも悲惨な出来事の中で泣き叫ぶしかない、しかしそれでも絶望で終わることはない、それは希望に変わる、夜の闇がどんなに暗くてもやがて太陽が昇ると闇が追いやられるように、希望が確実に与えられる。しかもエレミア書31章の希望がどこまで続いているのかと読み進めていきますと、なんと神様が新しい契約を結ぶという約束につながってくるんです。見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私は新しい契約を結ぶ、主の見告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知る、主の見告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これはイエス・キリストの十字架によって、十字架の血によって結ばれた新しい契約です。誰でもイエス・キリストを信じることによって、この新しい契約を自分自身のものとすることができる、そこに永遠の希望があります。エレミアの予言の言葉を引用することで、この悲しみは悲しみに終わらない、絶望で終わるものではないとマタイは伝えます。なぜならイエス・キリストがこの世に来てくださり、新しい契約を立ててくださったから。単なるイスラエルの回復ではない、この新しい契約が世界中の人たちに命を与える、罪からの救いを与えるものなのです。この世においてはどうして神様という思われるような出来事も起こってまいります。十分な説明がつかないという悲惨さも起こってまいります。どうしてこんな悲しいことが起こるんだろうというのも起こるのが現実です。しかしどのような中にあっても、私たちがイエス・キリストに結びついているときに、必ずそこに希望はあります。どんな闇が覆ってもですね、一筋の光が必ずあります。このイエス・キリストにある光、希望にしっかり目を留めていくとき、その希望は確かな希望として広がっていくですね。この世のこの罪の現実の中にあっても、 イエス・キリストがこの世に生まれることによって与えてくださった希望、そのことをしっかりとまた自分自身のものとしていきたいと思います。そのためにイエス・キリストの十字架によって結ばれた新しい契約に加えられた、そのことを確認したいと思います。また今日でも誰であってもイエス・キリストを信じるなら、その人はこの新しい契約に入ることができます。それを自分自身のものとすることができます。どうぞ今日というふうにイエス・キリストを信じてください。お祈りいたしましょう。愛と恵みに富みた申しよ、あなたの大いなる皆をあがめます。人間社会は人間の罪のために歪められ、さらに罪が罪を生み出し、まさに病んだ社会を作り上げています。目を覆いたくなるような現実が私たちの人生の中で、またこの世界で起こっています。主を憐れんでくださいますように、それらの根本的な問題である罪を解決するために、人間を罪から救うためにイエス・キリストが来てくださったこと、イエス・キリストにこそ確かに希望があることを覚え感謝いたします。どうぞしよう、このイエス・キリストの希望の光がはっきりと見えるものをさせてくださいますように、集われました一人一人を豊かに豊かに救うください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。